朝日新聞ポッドキャスト、世界の現場から。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ナゴルノカラバフの問題に関しまして、朝日新聞ヨーロッパ総局長の国末典人さんに聞いていきます。国末さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国末さん、これ国末さんがですね、現地で録音された音だということですが、これどういう音なんですかね。
これはナゴルノカラバフの、
はい、
中心都市で、首都と言われているステパナケルトという町があるんですけど、
はい、
そこで爆撃、攻撃を受けて着弾する音ですね。
これね、現地でこう聞かれてるっていうことですから、結構こう近くに脅威が迫っていたんじゃないかと思いますが、どんな状況だったんですか。
これは夜にインタビューを終えて、真っ暗の中を歩いて帰っていたんですよね。そうすると急に空が光って、これは何かあったなと思ったら、すぐ着弾音でドカンというふうに、割と近くに、ロケット弾だと、ロケット弾か、クラスター爆弾だと思うんですけど、それが落ちたというふうな状況ですね。
国末さん、平気な感じの声で言いますけれども、怖くなかったですか。
そう簡単には当たらないだろうなっていうのは、あったんですけど、確かにちょっとびっくりはしました。それで、びっくりしたんだけど、そこを一応動画で撮ったりしてですね、
はい、
その後そそくさとホテルに帰ったわけなんですけど。
そこで動画まで撮ってるあたりがね、記者魂って感じもしますけれども、もう国末さんといえばベテランの記者なんですよね。
ベテランというか、もうすぐ58歳で、
はい、
記者生活30年超えてますので、
ね、なぜそんなおじさんがですね、現地に行ってるのかっていうのもちょっと不思議なんですが、まずちょっとね、ナゴルノカラバフっていうのがどういう場所なのかっていうのを簡単に私から説明しますと、これ、なかなかね、日本から縁遠いところなんですが、世界地図をバーッとこう頭に思い浮かべていただきますと、ロシアがあって、で、その南側にトルコとかイランとかがあるあたり、黒海とかカスピ海なんていうね、大きな湖があるあたりを思い浮かべてください。で、そこに二つの国が並んでまして、一つがアゼルバイジャン、東側ですね。で、西側にあるのがアルメニアっていう国で、この二つの国の間にあるのが、そのナゴルノカラバフという地域ということでしたよね、国末さん。
そうです。間というか、領有しているのはアゼルバイジャンなんですけど、実行支配してきたのがアルメニアという、ちょっとややこしい、状態ですね。
そうですね。で、これ、ある程度年をいった方、私なんかもそうですけれども、40代以上ってなりますかね、だと、ナゴルノカラバフって、ちょっと聞き覚えがあるかもしれない。これ、旧ソ連の時代、1990年代なんかに、結構紛争で大きくこうですね、揺れ動きまして、その時にはだいぶ大きくね、日本でも報道されてましたよね、これ。
そうですね、91年から94年までかなり激しい戦争をやって、でその後、散発的に戦闘はあったんですけど、ある意味で落ち着いたと言ったらおかしいんですけど、膠着状態に陥っていたところだと思いますね。
おっしゃったように、そのアルメニア人系の人が住んでいながら、そのアゼルバイジャンの支配下に領地にあるっていう場所なんですが、その、90年代の紛争を経て、その後はどんな状況だったんですか。
90年代の紛争は、アゼルバイジャンもアルメニアもソ連から独立して、
はい、
新しい国でしたので、どちらも国内が安定しなかったんですね。で、特にアゼルバイジャン側が国内の権力闘争が激しくて、それに乗じる形でアルメニアが押し切って、ナゴルノカラバフの大部分を制圧して実効支配に置いたというふうなのが90年代の出来事だったと思います。
これあれなんですよね、さっき私データを確認したんですけれども、国の大きさで言いますと、単純に人口とかですね、これアゼルバイジャンの方が大きくって、アゼルバイジャンはだいたいざっくり言って1000万人ぐらいの人口があって、アルメニアはだいたい300万人ぐらい で、あと、まあ、ね、国の面積もね、3倍ぐらいの違いがあって、アゼルバイジャンの方がまあ大きいんですが、はいはい、その90年代の紛争の時には、アルメニアの方がまあ勝利を収めているっていう形ですかね。
そうですね。まあ、士気も高かったんだと思います。うんうん、で、ナゴルノカラバフって大体、紛争が始まった頃は2割ぐらいがアゼルバイジャン人で、うん、8割がアルメニア人というふうに言われてましたので、うんうん、やはりアルメニアにとっては、自分たちのその同胞を守るんだというふうな意識が相当強かったと思いますので、うんうん、それで、まあ、押し切って、アゼルバイジャン人を追い出しちゃったというのが現実かなと思いますね。
なるほど。で、まあ、今回ね、現地にね、国末さん行かれてるわけなんですが、実際に行ってみて、その地形といいますかね、自然といいますか、どんな感じの場所なんですか？
これ、日本で言うとですね、はい、平家の落人村みたいな、すごい山の中なんですよね。
山あいの、
うん。はいはい。で、アルメニアのゴリスというとこから、車で行くんですけども、延々と急カーブのつづら折りで、
はい。
まあ、その間、ロケット弾が飛んできたりする可能性あるので、
そうですね。
全速力で突っ走るんですけど、それがまあすごい、はい、すごい道なんですよ。で、この、山ばかりでですね、特に大きな資源もなくて、うん、しかもナゴルノカラバフの人口って15万人なんですよね。
あんまり多いとは言えないですね。
うん、国として15万人の国ってのはものすごく小さな国だと思うんですよ。うんうん、で、まあ、人口少ないです。首都というステパナケルトという町が、これが人口5万人でですね、日本で言うと、ま、田舎の、かなり山あいの町のイメージなんですよね。なので、ちょっと見るとそこを、求めて争うというのは、なんか旗から見ると、どうしてかなというふうに疑問を抱くのは当然だと思いますね。
なるほどね。そうですよね。はい、15万人というとアイスランドよりもだいぶ少ないですし、ここは、あれですか、独立を宣言しているんでしたっけ？
そうです。内戦の途中の1992年に独立宣言をして、うん、で、ナゴルノカラバフ共和国というふうに一般には言います。で、うんうん、現地ではアルツァフという言葉を使うんです。アルツァフ共和国というふうに呼ぶんですけど、まあ、アルメニア語でですね。うんうん、で、ただ実質はもうアルメニアと合体しているような形ではあります。形式上は独立を宣言して、しかし、どこの国にも、ほとんどの国は承認してませんので、日本も承認してませんし、はははアルメニア自体も承認してないというふうな国だったんですね。うん、
なるほど。それで、まあ、今回その国末さんが現地入りしたのは、また武力紛争が起きたからですけれども、これ一体どうしてそういうことになったんですかね。
まあ、戦争というのはやはり国際報道の中でかなり重要な報道対象で、うん、やはり戦争があると行く、現地に行って何が起きてるのかというのを、うん、伝えるのはやっぱり記者の使命というかね。
それはそうです。
やらなきゃいけないと。ただし、うん、今回の場合は、新型コロナでなかなか移動が難しいというの
が。いや、そうですよ。
うん、それからもう一つは、ちょうどアメリカの大統領選に重なってましたので、うんうん、ニュースが行ってもそれほど扱われないと、大きく扱われないだろうと。人々の関心もそっちに行っちゃってますので、ということもあって、なかなかメディアが行かなかったんじゃないかなと思います。うん、世界的にも紛争の大きさの割に何千人も亡くなってますので、うん、その割にはメディア少なかったかなと。
で、日本のメディアとかあんまいなかったですか？
日本のメディアはいなかった、ゼロだと思いますね。
ゼロ。国瀬さんだけ。
はい。うん、と思います。
はい。
まあ、アルメニア側に聞いた限りでは他には来てないって言ってましたので。
そうですか。
で、逆に言うと、うん、やっぱそういう時だからこそ行かなきゃいけないんじゃないかって、これほっといていいのかみたいな、
ね、ね、
ある種のなんか疑問みたいなものは、
う
ん、ちょっと持ってました。
うん、なんか国末さんってでも、まあ、これね、聞いてくださってる方に お伝えしますと、国末さんはもうフランス語バリバリのペラペラの人で、パリ支局なんかの勤務経験も長く、で、今はヨーロッパ総局長、要するにですね、ヨーロッパにいる特派員の中のボスなんですけれども、グルジア、今のジョージアとかですね、結構旧ソ連の国々なんかも取材されてるんですよね。
割と好きでですね、なんか機会があれば行こうと思ってるんですけど、前のグルジア、ジョージアに行った時もやっぱりロシアとの紛争の時でしたので、うん、どうしてもこの地域は紛争が時々起きますよね。
うん、
で、 それ一つは、まあ、ソ連の崩壊の歪みがまだ残っているというのが一つあると思うんですけど、うんうん、もう一つは、ここは、もともとは、ナゴルノカラバフの、紛争もそうですけど、うん、はい、ロシアとアメリカ、西側世界との、なんか接点というのを位置づけられてたんですよね。うんうんうん、で、アゼルバイジャンの方はトルコと非常に結びつき強いので、トルコは、北大西洋条約機構、NATO の、加盟国なので、でね、やっぱり、西側ですよね。うん、で、アルメニアは、ロシアとの同盟を結んでいるというので、うん、その代理戦争になるんじゃないかという心配はやっぱり90年代はあったんですよね。うんうん、
なるほど。
で、今ちょっと状況変わっていて、はい、まあ、アメリカがどんどん引いてますし、はい、国際社会から引いてると、それとロシアとトルコが台頭してきて、まあ、ロシア、トルコ、それからもう一つイランの、はい、この3つの国が合わさる地域になってますので、はい、それだけパワーゲームの現場になっている面もあると思います。うんうん、で、そういった意味では、世界の中でも注目すべきところじゃないかなとは思ってはいるんですけど。う
んうん、朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママなんで？
なんでだろうね。
さあめくって探して答えを発見。
あった、スズメより電線の方が電気を通しやすいからか。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
で、そのナゴルノカラバフなんですが、まあ、その火種自体はですね、もうずいぶん前からあって、それでただまあこの90年代からということになると、もう20年以上30年近くですかは、まあ小康状態というか落ち着いた状態だったようですけれども、今回今年に入ってですね、こういうふうにですね、衝突が起きたっていうのは、これはどういう原因があるんですかね。
これは、まあ、どちらが仕掛けたかっていうのははっきりわからないんですけど、うん、一般的に、報道レベルで言われているのは、やはり、アゼルバイジャンが失地を回復しようとしたんじゃないかと。
失地、失われた地を回復しようとした。
そうですね。
はい。
まあ、取り返そうとしたと。うんうんうん、で、アゼルバイジャンは、産油国です。ガスも、随分あり、持ってますので、はい、まあ、豊かなんですよね。で、特に最近、ここ、独立して以降、非常に豊かな、財政で、うんうんうん、で、それを背景に、まあ、軍事力も、蓄えてきてるわけですよね。で、今回も、まあ、イスラエルから、新型の準弾道ミサイルを購入したりですね、からドローンもかなり整備してて、
ドローンですか。
はい。それからトルコの関与というのは、これ非常に証明するの難しいんですよ。トルコはまあ、公式には支援してないと言ってるんですけど、やはり常識から考えると、かなりトルコの支援があったんじゃないかなというふうに一般的には言われています。で、そういった背景をもとに、軍事侵攻して、まあ、自分たちの領土を取り返すというふうなことがあったんじゃないかと考えるのが、まあ、今の一般的な考え方かなと思います、ね。
なるほど。で、今、その、アゼルバイジャン側にトルコがついているっていう話がありましたが、一方、その、アルメニアの側にはロシアがついているなんて話もありましたよね。
これは、難しくて、アゼルバイジャンとロシアの関係というのも非常に良好なんですね。今
そうなんですね。うん、
以前はね、ソ連時代はソ連とアゼルバイジャンの関係って非常に悪かったので、はい、アルメニアに有利に働いたわけですけど、うん、現在は関係が悪い、いいので、アルメニアとアゼルバイジャンのどちらかにロシアが肩入れするっていうのは、まあ、逆にロシアにとってはかなり難しい話になってはいると思います。
ね、うんうん、
今回の、まあ、ロシアのプーチン大統領の立場も、うん、一般的に言われているのは、ナゴルノカラバフの紛争には関わらないと。うんうんうん、ただし、アルメニアが、本国が攻撃されたら、黙ってはいないというふうな態度だったというふうに言われてますね。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。で、国末さんはですね、現地に入られているわけですけれども、はい、現地の様子、どんなところを取材されたんですか？
あ、 このステパナケルトという首都が主ですけど、はい、ここ、先ほどの、音声でもありましたけど、はいはい、まあ、ひっきりなしに、空爆を受けてですね、まあ、かなり被害も出ているわけですね。で、住民が多くは避難していて、だいたい5万人の人口なんですけど、はい、7割ぐらいが、いない、もう避難しちゃったり、あるいは前線に戦争に出ていると。で、市民が、3割ぐらいしか残ってない街なんですね。
そうなんですね。うんうん、
で、まあ、そういったところで一体、まあ、みんなどういう生活してるのか、うん、それからどんな被害を受けてるのかっていうのを、うんうん、取材しようと思ってました。
なるほど。で、どこに行ったんですか？
はい、で、まあ、街中でですね、空爆を受けた、いろんな場所があって、例えば、マーケットに爆弾が落ちたりですね、病院も破壊されたりしてます。まあ、小学校にも落ちてますし、まあ、そういったところを訪ねて、現地の様子を、まあ、リポートして、というふうな形でやっていました。
その、まあ、病院であるとか、学校であるとか、マーケットであるとかね、そういうところは本来攻撃の対象にしてはいけない場所だと思うんですけれども。
そうですね。
そういう場所でやっぱり市民も巻き添えになってましたか？
そうですね。怪我人は随分たくさん出ていて、ただ、やはりみんな攻撃あるというので、どこの家も地下壕みたいなものを持ってるわけですよね。それから、病院もすべて機能は地下に入っていて、
はい、
なので、病院は相当な、破壊を受けてるんですけど、はい、怪我人だけで、犠牲者は出ていないんですね。から、意外と、まあ、意外と言ったらおかしいんですけど、はいはい、攻撃が激しい割には犠牲者は、少なくて、まあ、少ないと言って、当時、11月の頭ぐらいで、はい、ナゴルノカラバフ全体で46人でしたかね、犠牲者が。民間のですよね、
うんうん。
で、これは、相当激しい戦闘をやってる割には少ないかな、という感じ。
まあ、確かにそういう見方もできるでしょうね。で、今その話を聞いてて思いましたが、その防空壕みたいなものですよね。
は
い、
こ
ういうものが、もう普通にあるんですか？
地下室、大体家にあるようですね。それは、4年前にも一度紛争があって、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、何十人か亡くなってるんですけど、うん、まあ、そういったことで緊張はずっと続いてますので、そこはそういうふうになってると思います。例えば学校とかでも地下室があってですね、うんうん、そこにで、なんか授業ができるような、体制にもなってたり
するので。すごいですね。病院にしろ学校にしろ、もうその辺を前提に作られてるんですね。
そうかもしれないですね。
はあ、なるほど。で、まあ、取材をされた人っていうのは、例えばどういう人に取材をされたんですか？はい、
まあ、例えば病院の医師とかですね、うんうん、学校の事務長、学校はもう閉鎖され、9月に戦争始まって以来閉鎖されてるんですけど、事務長が地下室のその、宿直室みたいなところで残って、うん、管理をやってるわけですね、うんうん。まあそういった方に話を聞いたり、それから一般の人、うん、そんなに多く残ってないですけど、うん、残ってる人に、話を聞いて、うん、まあ、家に招かれて、コーヒーもらったりもしたりしましたけど。
ねえ、なんかそんなね、そういう場合じゃないんじゃないかと思いますけれども、そうやって親切にしてくださるんですね。
そうですね。残ってる人の多くはですね、はいはい、例えば息子が戦争に行ってるとかね、兵士になってるとか、うんうんうん、そういった人が多いんですよね。
なるほど。
なので、やっぱり自分で残って、帰りを待たなきゃいけないというふうな意識を持ってたりして。
は
あ、
はあははあ。なんかどんな話されてましたか？
まあ、ある意味、まあ普通の話というか、うん、普通に生活自体はね、普通にやってますし、うんうんうん、それからスーパーなんかも一軒だけだと思いますけど、空いてたりしてですね、それなりの市民生活は続いてるわけですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、ただ街中にはほとんど人影はないんですけど、うんうんうん、まあ、昼間はちょっと車でみんな動いたりすると、いうようなことで、それなりにいろんな生活自身は、楽しみも含めて、やっていて、で、結構やっぱみんな明るいんですよね。まあ、こういう事態だからこそ逆にそうなのかもしれませんけど。
陽気に振る舞っていた。
そうですね。ちょっとその辺は、ほっとしたというか、ちょっと逆に、まあ、なんか、 同情するようなところもありましたけど、
いやこれね、今の話すごく私よく分かる、理解できるところありまして、特派員として、そうですね、5年ぐらい前ですかね、シリアのダマスカスに取材に行ったことがあったんですよね。
はいはい、
でまだ当時、まあ、今もそうですかもしれないですけれども、その反体制派とアサド政権軍の戦いがあって、でやっぱりその砲弾とかバーンとかって落ちたりしてるんですよね。なんだけどやっぱり当たり前なのかもしれないですけど、日常生活ってそこでずっと続いていて、
ね、
あの会社に勤務する人もいるし、お買い物に出かける人もいるし、学校に行く人もいるし、みたいなことで、あの今我々日本人ってあんまりその辺の想像がもうできないんですけれども、当然ながら戦時中も日常はずっと続いてるんですよね。
からメディ、やっぱりそういうところにメディアはなかなかね、行くと、やっぱり被害が大きいところに、私もそうですけど、そういうところに行くので、はい、
そうですね。
もう全体が廃墟になってるような、イメージを抱いてしまうんですけど、はいはい、実際には、生活は続いていて、私も以前イラク戦争の時に、イラク取材したんですけど、
はい、
戦争の途中もずっと市バスが走ってたりですね、それからゴミ収集車が回ったりするんですよね。
は
い、
は
あ、そういったと、生活続くっていうのは、どこの戦場でもあるかなと思います。
なるほどね。だからまあそういうその街の中にいろいろこう取材をされたわけですけれども、ただ今最初にね、お話ありましたけど、7割ぐらいの人はもういなかったっていうことは、だいぶ閑散とした感じ。
もう見た感じはゴーストタウンですね。ほとんど歩いてる人全くいないですから。
まあね、歩いててミサイルに当たっちゃっても困りますからね。
で、しょっちゅうなんか空襲警報みたいなサイレンになったりしてですね、でサイレンになるとしばらくするとドカンと着弾するわけなんですけど、
なるほど、
まあ、ちょっとおちおち、ブラブラできないような感じはありますね。
だまあほとんどの人は日中もその防空壕だったり、地下室だったり、あんまりこうその外にはいないという感じなんですかね。
そうですね。車で出る人はたまにいますけど、大体生活は地下になってると思います。
なるほど。
特にサイレンになったらすぐ地下に潜るような形かなと思いますけど。
やっぱりそういうその紛争がですね、まあ、絶え間なくといいますか、こうずっと起きているところですから、そこに住んでいる人たちも、まあ、ある種の心構えみたいなのはできてるっていう感じなんですかね。
そうですね。ある種の諦めみたいなものもあるのかもしれませんけど、それが現実だというふうに受け入れているような感じはいたしました。
ただやっぱりあれですか、アルメニア側の人が多かったですか？
現在のその、ナゴルノカラバフはもうほとんどアルメニア系ですので。
なるほど、なるほど。
で、アゼルバイジャン支配地域は、まあ、支配地域というか、アゼルバイジャンの国なんで、アルメニアが支配している外はもうほとんどアゼルバイジャン人で、はっきり分かれてる感じがしますね、現在は。
食べ物とか普通にありました？
食べ物は、かなり少ないんじゃないかなと思って、車に満載していったんですよね。
はいはいはい、
で、結果的には、それが役に立ったというか、店がほとんどないので、ソーセージとかパンとかを食いつないだのが一つと、もう一つは、レストランが一つだけ空いてましてですね、ホテルのレストランなんですけど、
はい、
で、だいたい客はもう軍人とジャーナリストばっかしなんですけど、そこが、そこに2回ぐらい行きました。割と美味しかったです。
これね、まあ我々その戦地とか被災地に取材に行くときは一つの心構えとして、まあ現地の人に迷惑かけちゃいけないんで、食料はね、自分たちで持っていくっていうのが基本なんですが、
そうですね、
今回はじゃあレストランでもご飯が食べられた。
一応やってました。2回とも鶏肉の、鶏の蒸したの、鶏の焼いたのでしたけど。
ワインとか
もあるんですか？ワインはね、ワインなかったけど、ウォッカはありましたね。ウォッカ飲みました、ね。
だってアルメニアって結構ワイン有名ですよね。
ワインもあります。それから、いろんな酒あって、ただ、ウォッカもあるし、有名な、あれですね、ブランデーですよね。アララトというブランデーがあって、現地ではコニャックと呼んでるんですけど。
はいはいはいはい。
それが有名なんですけど、これ、ナコルノカラバフもなんかワイナリーがあるらしくてですね。私は飲まなかったですけど、ワインが、ワイン作ってるらしいです。
やまあね、こういう話をすると、ね、紛争中に不謹慎みたいに言う人もいるかもしれないですけれども、そんなことなくって、やっぱそういうその紛争の中でも日常がある、日常があるからにはね、ご飯ぐらいおいしいものを食べたい、お酒もたまには飲みたいっていうのが、まあ、普通の人の考えなんで、そういう日常があるんだよっていうこともね、ちょっと知っておいてもらうといいかもしれないですね。
はい、
引き続き国瀬さんにお話を伺っていきます。
朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。